この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第243回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私明沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今年ももうワンライも残すところ今回と来週で終わりということになります。今回はねお休みも多くて新年1回目の配信がキリのいいところにならなかったんですよね。新年1回目250回でお届けする予定だったんですけれども5回ちょっとお休みをいただいちゃったんで本当に申し訳ありません。もうこのお話をしたからね来週はきちんと配信してねばっていう感じですけれども、なんかここのところ本当に寒くなってきて、去年のもう今頃先月の半ばですよね、11月の半ばには1回雪が降ってたんですが結構暖冬だったイメージなんですが、今年はね本当寒い。もう12月、後半に入ってきましたけれども、夕方ドッグランに出てると足のね指の先がね冷えてきて痛くなってきたのが増えてきたって感じなんですよね。で乾燥も結構してますので風邪とかねお召しになってる方とか多いんじゃないかなと思いますけれども、雪も心配ですけどどうぞ元気に、年末ね差し迫って大変だと思いますけど元気にお送りしていきたいと思います。皆さんも十分ご注意ください。早速なんですけれども今回もですね気になるニュースいろいろ取り揃えてご紹介をさせていただければと思います。こちらビクローブニュースさんからお題をお借りいたしまして、キャットフード、犬にとってのジャンクフードというのをご紹介させていただきます。本編をお借りいたします。キャットフードを犬が食べても短期的には大きな影響はありません。しかし犬にはドッグフードを食べるべき理由があります。犬はキャットフードを好む傾向がある。動画が入ってるんですけどね。キャットフードが大好きな犬は少なくありません。はっきりとした理由は分かっていませんが、猫の餌はドッグフードより高タンパク高脂肪で味も匂いも魅力的だからだと考えられています。犬はキャットフードを食べることができますし、キャットフードで十分な栄養を取ることができます。しかし犬にとってのキャットフードは人間にとってのジャンクフードのようなもの。何回かジャンクフードを食べたからといって壊滅的に健康を損なうことはありませんが、それだけを食べ続ければ病気になってしまうでしょう。ドッグフードとキャットフードは見た目はかなり似ていますが、栄養面では様々な重要な違いがあるのですということなんですね。多いですよね。犬と猫を一緒に飼ってらっしゃる方は、猫が犬のご飯を食べちゃうんですとか、犬が猫のご飯を食べちゃうんですとかっていうのがすごく多いなってよく耳にする話ですよね。おかげさまでね、うちのボスのところはお部屋っていうか住んでる場所が違うのでそういうことはないですけれども、猫は猫のご飯しか食べませんし、犬は犬のご飯しか食べません。間違えてあげない限りね。ただ、ボスのところでちょっと今心配だねって話をしてるのが、子猫、まだね3ヶ月ぐらいの子がいるんですけど、大人のご飯を食べちゃう。で大人は子猫のご飯を食べちゃうとかっていうのがあるみたいで、しっかり見てないと大変みたいなね話はありましたけれども、確かにちょっと本編にもありましたが、そうやって犬と猫で一緒に生活してると犬が猫の餌を好むケースっていうのはすごく多いのかなって。で私もボスのところの猫ちゃんのお世話をさせてもらったりとかしていると、確かに猫のフードの方が匂いが強いし、やっぱり魚がベースだからなのか、魚の匂いがねすごくいいお出汁の香りみたいな、ああいう感じですごくこう特徴的に嗅げるような気がします。まあね、そういうのがあって、あと目新しいものの方が犬って好きだったりする子多いじゃないですか。猫は結構見慣れないもの食べないみたいなね傾向が強いんですけど、犬の方とか食べ物に対して貪欲だったりとかする傾向があるからそうなのかなっていうのは感じますけれども、続いてご紹介していきます。犬と猫では栄養要件が異なる。猫と犬とは食事の要件が異なります。 猫は肉食動物ですが、犬は肉食性に近い雑食動物です。このため食生活の主な要素が肉である猫に比べて、犬は食事からより多くの栄養素を摂取する必要があるのです。キャットフードは肉の割合が高く、タンパク質含有量はドッグフードをはるかに多く上回ります。猫はそれだけタンパク質を必要とするからです。一方、健康な犬は猫と異なり、高いレベルのタンパク質を消費する必要はありません。このため一般的なドッグフードではタンパク質の摂取量の約 20% 未満、脂肪は 10-15% の間に抑えられています。また雑食動物である犬の多様な栄養要求を満たすため、ドッグフードにはより多くの原材料（栄養素）が含まれています。タンパク質も脂肪も多いキャットフードは匂いも味も犬猫を引きつける魅力があります。このため猫がドッグフードを好むということはあまりありませんが、犬はキャットフードに大きな魅力を感じ横取りしたくなるようなのです、ということなんですね。ペットフード、日本で売られているものに関してはいろんな規約があるんですね。ペットフード公正取引協議会というのがあって、そこでペットフードの表示に関する公正競争規約をはじめとしたいろんなものがあって、でさらに言うとアーフコっていうところがこういう栄養素がいいよっていうのを出してるのを日本は結構それを参考にしたりとかしてるんです。でそれにあると1日ね、体重1キロあたりの量としてですよ、要は3キロの子だったら3倍必要なんですけれども、人間だったら50キロだったら50倍必要ということですね。犬はタンパク質は 4.8g、 猫は 7.0g、 人間は 1.2g っていうのが必要とされるタンパク質の量、まあ、倍とまではいかないですけれども倍近く猫の方が必要とされているってことは、倍近く猫のフードを食べちゃう犬としては取ってしまっているっていうところなんですよね。で、まあ、カルシウムがあったりとか、あとは鉄、ビタミン A、ビタミン B とかっていうのが決まってるんですけれども、これを満たしてないと日本で販売するドッグフードっていうのはなかなか認可が下りない、完全に下りないのかな、どうなのかな、まあ、ちょっと詳しくはあれなんですけれども、そういった部分がある。タンパク質だけ取ってもこれだけの数値の差があるものを日常的に食べ続けるっていうのはやっぱり負担が大きくなってきますよね。さらにそこに脂肪というものが含まれればなかなか厳しいのかなと。で犬って食事の際、野生で餌を食べる狼とかもそうなんですけど、内臓から結構食べたりとかするんです。お肉っていうのをそんなに食べない、内臓から食べてって栄養素を取り入れてるケースが多い。猫もそうなのかな、どうなんだろうね。ヒョウとかってどうなんですかね、ライオンとか。あ、でもライオンもそうですよね、内臓からですね、いろんな栄養素が入ってますからね、まあ、そんな感じで猫のあんまりこう食べちゃいけないよ、でもちょっと美味しそうな匂いは猫の方がするんだよっていうことですよね。で続いて、犬にキャットフードを食べさせ続けたらどうなるの、どうなるんでしょう。犬が定期的に多くのキャットフードを横取りしている場合、長期的には健康を害する恐れがあります。まず栄養失調の問題です。キャットフードは犬が必要とするビタミンやミネラルが不足しています。また上述の通り、キャットフードは高タンパクで高脂肪のジャンクフードのような食べ物です。これを好んで食べ続ける犬は肥満に向かう傾向があります。胃腸が弱い犬ならば短期の摂食でも下痢、嘔吐などの胃腸の問題に苦しむことがあります。長期的には肝臓や腎臓の病気、さらには膵炎などが発症する可能性があります。大量のキャットフードを食べる犬にとって最大のリスクは膵炎になることです。膵炎は未治療のまま放置すると命を脅かす可能性がある恐ろしい病気です。膵炎の兆候には背中のこぶ、膵炎は背中側にある膵臓ですね、無気力、食欲不振、嘔吐、下痢、腹部の拡張、発熱などがありますということです、ね、怖いですよね。確かにジャンクフードって美味しいんですけど、肉肉しかったりとかね、味が濃かったりとか、でも毎日3食食べたら私たちだって体おかしくなりますし、ありましたよね、 なんかそういう映画、監督自身が30日間3食ジャンクフードを食べ続けるっていう、そしたらなんかもう精神的にもおかしくなってきたっていうね、異常をきたしてきたっていうのがありますけれども、要は体に合ってない栄養バランスが悪いということですよね。続いて、犬にどれぐらいのキャットフードなら与えても良い、はい、愛犬の健康を考えるなら犬にはドッグフード、猫にはキャットフードに食事を制限すべきです。理想的なのは食事の時間や場所を制限し別々にすることですが、仕事や外出などで常に監視し続けることは現実的ではないかもしれません。その場合は猫の食べ物は犬の肉球が届かないところ、高い場所や犬には小さすぎる食事ボックスの利用、犬が通り抜けできない場所に置くようにしましょうということなんですね。確かにそうね、昔はね、猫ってすごい置き餌、置き餌って言われていて、置いといて気が向いた時に食べてみたいなのが主流だったと思うんですけれども、最近では行動学とかを勉強されてる先生とかもね、教授とかそういった方たちも、犬と同じように定期的にご飯をあげるのでも猫って大丈夫ですよって、逆にそのぐらいの方が食事管理というのが簡単にできるようになる、ね、どんぐらい食べたかも分かんない、どの子がどれだけ食べたか分かんない、多頭いたらね、片っぽの子は細いけど片っぽの子は太いとか太ってしまったとかっていうのをきちんと制限できる、目の届くところで定期的にご飯を食べるということによって、それを例えば一頭細い子の方の太い子の方が食べちゃってた、だから太ってたとかね、だから痩せすぎになってしまったっていうのをこう防ぐことができる、猫自身の健康の管理もできるようになる。さらに言うと、以前もお話ししましたけれども、猫にもトリック、要はお座りとか伏せとかっていうことを教えてあげられるポイントの一つにもなってくるので、時間制限をするのはいいのかなっていうのは思いますよね。でまして高い場所、高い場所って言ったってすっごい身体能力の高いミニピンなんかね、テーブルの上とか置いといても結構登っちゃったりとかする子もいるので、もうご飯の時には部屋を分けるとか、そういうのも手かもしれませんしね、あまりドッグフードを猫が食べる、キャットフードを犬が食べるということを防ぐ方がいいのかなと。で最後まとめですね。なお猫にとってのドッグフードはビタミン A、 タウリン、アラキドン酸が不足しており、タンパク質レベルも十分ではありません。犬には犬の、猫には猫に合った食べ物が健康を維持するためには必要なのですということですね。本当その通りだと思います。私もね、よくこうワンちゃんお預かりするような生活をしていて、飼い主さんとご飯の話とかおやつの話とかをさせていただくんですけれども、おやつじゃないとね食べないからね、ついついお腹空かしてかわいそうと思ってあげちゃうのよって。でもおやつってあくまでもおやつで主食にはなりえないんですよね。で先ほども申し上げた通り、ペットフードの栄養基準とかっていうのはすごく厳密に計算されて、多くの学者さんたちがね研究をされて、この数字だよねって言って導き出した数字、研究の成果として出してきた数字なんです。で日本は特にそういうものに関して厳しいから、それを基準としてクリアしたものを商品として出している。はっきり言うと総合栄養食なわけですよ。フードとかを勉強されている獣医さんとかに聞いても、せめて2割までだよおやつは。それはね、肉肉しいジャーキーとかの方が犬たちだってもらって嬉しいんですけど、美味しいはずなんですよ、ジャンクフードだから。私たちもジャンクフードたまに食べると美味しいじゃないですか。でもそればっかりあげていたら本当の意味でかわいそうになっちゃう、体の調子を崩す可能性が多くなるっていうわけですよね。だからそういった部分をきちんとこう、何が本当にかわいそうで犬にとって猫にとって良くないことなのかっていうのを履き違えないようにしていかないと私たちはいけないのかなって。だってね、病気になって薬漬けで毎日注射に行かなきゃいけないとかね、1週間に1回病院に行ってレントゲン取らなきゃいけないとか、尿検査しなきゃいけないとか、療法食を食べなければいけなくなっちゃった、おやつが一切食べられなくなっちゃったっていう方がよっぽどかわいそうですよね。であるならばバランスよく上手にご飯をあげて、おやつを取り入れて健康にね過ごしていく方がいいのかなと思っています。 そして多頭飼い、種族を超えた、ね、多頭飼いをしている皆さん、ぜひ、ね、これを参考にしていただければなと思いますので、今回はですね、ビッグローブニュースさんからお題をお借りいたしまして、キャットフード、犬にとってのジャンクフードをご紹介させていただきました。続いてはこちら、これもね素敵なお話と思って、今の時期超タイムリーっていうね、ペットモローさんからちょっとお題をお借りいたしまして、夜間の犬の散歩は安全第一、飼い主さんに実践してほしい3つのことというのをご紹介させていただきます。本編ご紹介いたします。暗い時間帯に犬と散歩に出かけて事故に遭うケースが増えています。危険から愛犬と自分の身を守るのにはどうすればいいのでしょうか。愛犬との散歩に備えておきたいグッズと心構えについて考えてみましょうということです。今ね寒くなってきて、日が落ちるのももうね早いですからね、5時になると真っ暗だったりとかします。お仕事終わって5時に終わって帰ってきてお散歩って言ったら、もうね世の中真っ暗ですから寒いですしね、寒くて疲れて早くお家に帰りたくて慌てててみたいな、そしたらね事故に遭っちゃったとかってなったらもう目も当てられない話ですので、ぜひちょっとこれをね頭のどこかに置いといていただければと思います。続いてご紹介です。犬の散歩中であることをアピールしよう。冬になると日が短くなるため、16時半を過ぎると徐々に街は暗くなり始めます。愛犬の散歩のために家を出た時には外はまだ明るかったのに、散歩をしているうちに気がついたら暗くなっていたということありませんか。夜間の犬の散歩で気をつけてほしいのが交通事故です。犬の散歩をしている飼い主さん側からは、歩行者や自転車、バイク、車が見えていても、反対の側からは意外とよく見えないものです。そのため自転車や車の運転手が犬の散歩中であることに気づかず、飼い主さんと犬が交通事故に遭うケースが増えています。夜間に犬の散歩をする際は、ここで犬の散歩をしていますよというアピールを忘れずにしましょうということですね。本当にそう思います。私も車を運転するので、あと自転車も乗りますしね、すっごい怖いのがフレキシブルの細い、伸縮性の細い紐のリード、あれが一番危ない。ただ人間が歩いてるだけかなと思うと、犬がいたりとかして、その間をね自転車が通っちゃったら自転車の人大怪我ですよ。あと犬につられてうわーって出てきて、曲がり角から急に出てこられて車は急に止まれませんからね。で人間大丈夫でも犬引いちゃうとか、本当に危ないのは気をつけていただきたいなって思うんですけれども、本編また戻ります。3つの安全対策を要チェック。夜間に犬の散歩中であることを知らせるためには、とにかく目立つことが一番大切です。犬の散歩はスマートにしたいから安全グッズは使いたくないという人もいるかもしれません。しかし犬の散歩中の安全を守るためには、そんなこと言ってる場合ではないのです。まさにそう、夜間に犬の散歩に出かける際は以下の3つの安全対策を実践することをお勧めします。1. 飼い主さんは反射タスキや反射ベストなどの反射材を使ったグッズ、もしくは LED を使用した靴ひもや光るアームバンドなどを着用する。 2. 犬にも反射材を使用したベストを着用させる、もしくは光る首輪などをつける。 3. お散歩バッグにも反射材キーホルダーなどをつける。怪我をしてからあの時ちゃんと安全対策をしておけばよかったと後悔しても遅いのです。うちの犬は毛が白いから目立っているという飼い主さんがいますが、暗闇に紛れるとたとえ毛色が白かったとしても意外と分かりにくいものです。毛色に関係なく暗くなってからの安全対策の準備をしてから散歩に出るようにしましょうということですね。本当そう思います。反射材ね、あと本当にねもうこれはそうなんですけど、さっきも言いましたけど、リードが光るものを使っていただきたい。反射材が入っているリードっていうのがあるんですよ、繊維の中に。リードが見えないって結構怖いので、で光る首はね今ありますし、ベストとか犬用のね防寒着でベストとかっていうのもありますし、それも反射材使ってたりとかするので、ぜひね、ね目立って悪いことはないですから、恥ずかしいより命の方が大事ですから、かっこ悪いより命の方が大事でしょう。本当にこちらの記事の通りだと思います。最後ですね、 安全対策は飼い主と犬の両方にするのが大事。安全対策を3つもやる必要があるのと疑問に思う人もいるでしょう。でも考えてみてください。飼い主さんだけが反射材ベストなどを身につけていることが果たして犬の散歩の安全対策をしていると言えるのでしょうか。先ほども言いましたが、街灯がない場所では特に毛の色が白い犬であっても見えにくいものです。ましてや毛の色が黒ければなおさら見えにくく、周囲の暗さと同化することも考えられます。犬に安全対策をしてない場合、歩行者や自転車、バイク、車などから犬を認識するのは難しく、犬が事故に遭う可能性が高まります。また周囲に犬の存在を知らせないでいると犬と歩行者との間にトラブルが起きることも。そうならないよう、犬にも反射材のベストや光る首輪などを身につけさせて周囲に犬の存在を知らせましょう。飼い主さんは自分だけでなく愛犬の安全対策も忘れずにしてください。また周囲の状況にも気を配るようにしましょうということですね。あと勝手に補足をさせていただくと、ライトも持って歩くといいかもしれないですよね。で、手に持って懐中電灯とかそういったものを持っていくのはちょっと難しいんだよっていう場合、首から下げる防災のねアイテムの一つとして首から下げるペンダントタイプのライトとかもあったりします。そうすれば犬が催した時にそれを拾いたいとか、おしっこを流したいとか、もししちゃった場合ね、そういう時にも手こずらずに済みますし、何かあって、あ、なんか拾い食いしたとかね、なんか怒ってるとかっていう時も見やすいですし、ライトは必要かな。携帯のライトもねあるんですけど、やっぱりねライトの容量としてはちっちゃい部分があるかなっていうのと、あと犬がね光って存在をアピールしてくれてると犬が苦手な方とかもびっくりしないで済みますよね。そういうのもあるかなと思います。ぜひちょっと暗くなる時期のお散歩、安全対策万全にしていただければなと思ってご紹介をさせていただきました。今回ペットモローさんからお題をお借りいたしまして、夜間の犬の散歩は安全第一、飼い主さんに実践してほしい3つのことをご紹介させていただきました。というわけでこちらのコーナーになります。ワンラインの勝手に告知コーナーでございます。これもうね3回目のご紹介になるんですけれども、第4回ワンニャンカルタ祝犬年ということで、 iPad さんがね毎年開催されているカルタ、うちの子の写真が載るカルタねを今年もご紹介させていただきたいと思います。第4回ってことは第2回目からご紹介させていただいてるのね。ちょっと去年忙しくてできなかったんですけど、一昨年結構十何個送ってダメでした今年ちょっとやる余裕あるかな。これ日にちがですね、今年12月の12日始まって1週間ですねから来年の1月31日まで募集されているということなんです。で、応募方法がペットに関するあれこれを読み札にして絵札の写真とセットで投稿してくださいということです。みんなに伝えたい、教えたい、薬と笑うこと、なるほどの豆知識、飼い主の心得などなど、ペットと暮らす上で飼い主様が感じたことや発見したことを投稿してください。ご応募いただいた作品の中から厳正なる審査の上、各かなより優秀作品を選定いたします。優秀作品に選ばれた方には投稿作品で作ったオリジナルカルタほか豪華商品をプレゼントいたします。応募期間、先ほど申し上げました通り12月の12日から来年1月の31日まで。応募方法、ペット、過去犬、猫に関するあれこれを読み札にして絵札の写真とセットで投稿してください。投稿点数、お一人様何点でもご投稿いただけます。画像形式サイズ、画像ファイルは JPEG、JPG のみ、最大5メガバイトまでとさせていただきますということですね。最優秀賞、優秀賞、入賞の発表及び商品の抽選発送等、キャンペーン終了後各賞の選定を行い、2018年2月中旬に当キャンペーンサイトにて入賞者を発表いたします。また入賞者にはご投稿時にご入力いただいたメールアドレスへ別途連絡させていただきますということなんですね。で、今回犬年だからなのか商品がね豪華なんですよ。最優秀賞、 なんと2名ファーボドッグカメラ犬福袋1万円相当ワンニャンカルダニャン最優秀賞パウボフラッシュ猫福袋1万円相当ワンニャンカルダということですごいですよね。犬用と猫用の最優秀賞が選ばれるファーボいいな。猫はパウボって言うんですね。あのね猫のパウボは耳がついてる初めて見ましたけど最優秀賞は1名様ずつね。で1優秀賞3名様ホットドッグクッション、あのホットドッグのパンの部分で間に犬が入って寝るっていうやつなんですけど、これがワンニャンカルタとセットで3名様。ニャン優秀賞ターンテーブル型爪研ぎ、おー DJ とかが使ってるターンテーブルの爪研ぎなんですってとカルタ。残り38名様がカルタということで、ぜひねちょっと皆さんいっぱいチャレンジしていただいて、うちの子のカルタ私もね欲しいな。今現在2207枚で50音倍率が40倍。ただやっぱり出にくいやつとかなと出やすいかながあるので、ぜひねちょっとねその辺を気にしながら、そういろはにいろはに保健策っていうのがあって、のはまだ18枚ですよっていうのをねちょっとピックアップしながらぜひ応募していただければなと思います。みんなねすっごい可愛いですよ、ね、ぜひねちょっと皆さんもチャレンジしてみてください。というわけで今回はですね、主催が iPet 損害保険株式会社さんで、こちらの情報はワンニャンカルタ事務局さんからお借りいたしまして、第4回ワンニャンカルタ祝犬年、商品は犬猫ともにワンダフルをご紹介させていただきました。オンラインの勝手に告知コーナーでした。というわけでエンディングでございます。残すところあと2回、新年早々は運動会がありますけれども特に告知はございません。ただ年末年始お休みなく営業しておりますので、ぜひですねちょっとお留守番させなきゃいけないのよねっていう方、新年早々お留守番は寂しいですから、ぜひご利用いただければなと思っております。というわけでザッツワンニャンライフ第243回目配信をお届けいたしましたのは私明沢でございました。また来週。Got it.